おかけください。ありがとうございます
。では、最初に私の方から先生にいくつか、質問をさせていただく形で始めたいと思うんですけども、本当に今日はご一回与えてくださいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
いや、本当に神様のお軸を背に話をするのは初めてございます。大変緊張しておりますけれども、はじめに先生が神様の実在を実感された時のことを、聞かせていただければありがたいんですけども、いつぐらいの時にどういう形で神様の実在を実感されたかということなんですけども。
そうですね、神様がね、いろんな姿に現れてますよね。どの段階でどういう感じ方をするかっていうのはもうどんどん変化するんですよね。最初は、ね、守護霊さんとか守護神さんという感覚で感じるんですよね。守られてるという感覚をね、強く感じたんですよね。それがだんだんとこの世の全てが神様の愛の現れという感じでね、神様の愛の塊のような感じで受けるようになったんですね。それとだんだんと奥の姿がね、無限無限に輝いた姿でね、一瞬一瞬新たに降り注がれているというような感覚ですよね。もう本当に光の滝に打たれるような感じでね、感じるようになってきたっていうね。それがその小さい時からありがとうございますと唱えているうちに、その変化がどんどんどんどん進んでいったんですね。一番大きい変化は二十歳の時ですね。二十歳の時に自分の意識が宇宙大に広がったような感覚を受けて、その時光の中に溶け込んだような感じですね。もう光の中心に置かれたような感覚を与えてもらったんですよね。その時からも小さい自分の命も全部ね、神様捧げ尽くそうというような感覚にさせてもらえて、お祈り一つに感謝一つにさせてもらったんですね。だからその変化が目が苦しいですね。はい、
はい、ありがとうございます。その先生はそのお祈りというのは具体的にどういう礼拝をいつもしておられるんでしょう。
祈り言葉はありがとうございますが基本ですよね。その後アマチラゾミカミ様という言葉を使ったり、また無限の無限の何々という言葉をね繰り返すんですけど、そのうちにだんだんとその言葉通りの感覚が、ね、出てくるんですよね。感じ取れるという感覚ですよね。だから神様の働きがすっとね実感できるっていうような感覚で受けるっていうお祈りなんですよね。だから祈り言葉を唱えるだけじゃなしに、祈り言葉でね受けるっていう感覚で神様を感じ取るのがお祈りだっていうふうに私は思うんですけど、はい。
今の先生の一番の生きがいというのはどういうところでございます
か。ねえ、お祈りだけですね。あと何も言わないです。お祈りだけでもうね、無限無限し与え続けてもらっているっていうね、その感謝とね喜びだけなんですね。はい。
では皆様どうぞ。この場所を選ばれた理由っていうのは。
いや、私何も選んでないんですけどね。
あ、そうです
ね。もう自然に、うん、用意されて与えられている感じですね。
あ、
もう私も願いは一切ないんです。
あ、
うん、だどんなところでもいいんですけどね、うん、山のほら穴でもいいんですけど、お祈りさえできればどこででもいいんですけどね、地獄のどんどこでも構わないんですけど。ちょっと与えられすぎですね。
朝の瞑想の時の柏手は独特の柏手だったと思いますけれども、
ね、
はい、この御前はどういうところから柏手を、
あれ、これは御井先生の柏手ですよね、
はい、
で私も二十歳ぐらいから御井先生のことをよく知ってて、その響きがもう独特ですけどね、もう自然な響きがありますよね、
はい、
でその自然な響きの中にやっぱり神様のね大きい興味の光も含まれてますんで、お祈りのねバックミュージックとしてはね、もう最高だなという感じなんですよね。それでね、そういうふうに毎日ね、そういう、はい、バックミュージック的に使わせてもらってるんですけど、
あの笛の音のように聞きますが、口笛という
口笛ですね、あれもね、はい、素晴らしいですね。
あ、そうですか。どうぞ皆さん。
たら今日はもうあの今こうあの対談と質疑で、あとあの後半最後の質疑はこれでもしよければあのやめていただいて、新郎さんのところで、うん、今日あの藤原先生もいろいろお話しくださったから、少しまあそこで何かお話してもらうなり、それからもう少し総数時間がゆっくり取れますから、うん、そうでどうでしょうか、うん、
ね、いいですね、
今でですから、じゃ あの、まあ、2人の先生に皆さんも質問してくださって、それから2人の先生でもこうお話ししてくださって、あと質問の方もあのどんどんしていただいて、それ一応あの、まあ、11時半ということで、あとどうしてもということがあれば、まあ、あと、まあ、少しはでしょうけど、もう大体こういう感じだったらいいと思います。
自然に任せて
何かあのこの喉のところに喉仏というのは何かありまして、何か不思議な言霊が出るという昔の古文書に書いてあるんですが、何かそういうことがありますか。
女の人もあるんですか。
何かこの
ちょっと若いんですよね、女の人の場合ね。
な喉か、
この喉進行ありますか、
ね、喉進行それが開くと不思議な声が出るとかい
や、まあ、私の方から申し上げていただくと、やっぱりあの特にリーダーの方は声は気をつけられた方がいいと思うんですよね、うん、言葉と声はですね、うん、やっぱり言葉が人を動かしますから、従業員にもお客さんにも分かりやすくですね、心に響くような、声はあの出されるように心がけておられると、だんだんそうなるんじゃないかなと思いますね。一番いけないのはこうしなさいよって紙に書いて紙すっと渡して、はい、これあんたの仕事っていうのは一番ダメなんですね。言葉を発しないと、計画書をもらったって、それだけでは人は動かないですからね。言葉は大切、声も特に大切だと思う、私は思います。
はい、いいですか。で、あの今日はあの藤原先生聞いて非常に感動したのはあのリーダーシップっていう話で、あのこれはあの人を集めてきて、それからあの、一点を示してやっていこうっていうことを進めていくやり方で、その原理は言葉である、光の原理であるという話と、それともう一つはマネジメントっていうのがあって、これは数字の原理で動いている、この2つが苦労して今世の中追い動かしているし、これを使えば、まあ、自分の望むこと、まあ、神様が望んで自分が望むことだと思うんですが、うまくいくって話を聞いたんですけども、私もいろんなところ行って、まあ、このありがとう村も含めましてね、大体はこの光の原理ばっかりこう言ってね、聞いてくるんですよね。で、聞いて感動したけど帰って何しようと思ってたんですけど、もうあのそこら辺のところでこう悩んだんですけども、あの藤原先生の話でよく分かったんですけども、そこら辺をあのちょうど光の専門家と、光とね、あの V の専門家がいらっしゃるので、そういう話をしていただくと、もう少しこう分かってくるかな、腑に落ちてくるかな、ちょっと思ったんですね。ちょうどいい機会で。
いや、難しいことをおっしゃる。私はどちらかというと、光の世界を感じるようになったのはこの数年ですから、それは私はどちらかというと数字人間でしたね。もちろん私はあのボーイスカウトとか自転車部にいましたから、山の中に入っていくと好きでしたから、山の霊気を感じるってことはあったと思いますね。しかし、こういう先生のお話を聞くのようなお話を聞くっていうことはまずありませんでしたし、どちらかといえば神も仏もあるものかという人間でございましたね。
どうして変わったんですか。
昨日申し上げたように数学をやっていくうちにですね、穴が開いていることに気が付いたんですよ。
数学ね、
間違いなく穴が開いてる、統計もなんかこれへんてこりんなことを言ってると、世の中の原理についてね、おかしいなというのがやっぱり最初のきっかけだったですね。で、これは何なんだろう、だから自分自身神様のこととか勉強する最大の理由ってのは、まあ、この理屈っぽい話だったですね。なんか直感ではどっか分かってたのかもしれませんけど、それは全く意識してなかったです。で、勉強していく中で、ああもっとすごい世界が広がってるんだと、特にそのアメリカ行ってそのあったね、先生に会ったアメリカ の, そのリーダーシップの話を聞いた時の その体験なんかでますます確信が深まってきたという感じですね。ですからこの理屈とですね、自分の感覚するものはよく合うんですよね。自分でこういうもんなんだろうって言って感じるものと理屈がよく合ってくる。ですから非常に、この数年間はその合っていくってことは楽しかったですね。だから理屈の世界だけでは数学で穴が開いてて解けない問題なんかもよく分かるようになってくるいうところはとても私楽しかったなというふうに思うんですね。
初めて感動したあの講演どこの会社だったのかよ。
それはね、アメリカの政府系機関がやっている NPO がやっている会議なんですね。マルコム・ボルドイッチ賞の報告会と言いまして、年に1回ワシントン DC でやってるんですけども、その発表した人は あまり有名ではない企業の一 CEO でしたね。だから別に哲学を喋ってたわけではなくて、ごく当たり前のことを喋ってたわけですよ、英語で、企業の内容についてね。でもその当たり前の言葉の中に我々が使ってないロジックが入ってたんで、私は大変びっくりしたんですね。何気なくリーダーシップという言葉を使ってるけども、なんかよく意味もわからずカタカナで我々使ってるじゃないですか、なんか呪文のようにねリーダーシップって使ってるけども、なんかちゃんと意味があるんだということはその時分かって、でもそれはきっかけだったですね。入り口で、そこからだからどんどん広がっていったという感じです。
そういう立場から今ありがとうおじさんを見るとどういうふうに思われます？
いやすごいでもね、お隣にいらしててごなれないですけど、すごくレベルが高い方とおっしゃいますか。私もそういうふうに暮らしてみたいなと思うんですけど、まだまだ修行が足んないんでですね、理屈に対する未練が多いんですよ、理屈の吸い詰まわせる未練が大きくてですね、やっぱりもう少しいろいろ勉強したいなという思いが、するんですね。ですから本当に上に上がれば上がるほど、ね、さっき先生がおっしゃったような光の世界なんだろうと、なんか自分でも感じるんですね、それはね、眩しいものというのはね、それは感じるんです。ただなんかやっぱりそれだけで生きていく自信がまだないというか、一人ならできるんだけど、やっぱり社員がいたり何かいたりするとですね、あるいはその日本のなんか政策とかなんかね、そういうくだらんことを考えますとね、くだらんっていう語弊があるんだな、なんかやっぱり横の世界も非常に気になるわけですよ、横のついつまもね、だから横のついつまだけは何も浮かないことはよくわかってるんで、今なんか自分としてはやっぱり光の世界の中でそれは最高でしょうなというなんか実感はありますね。でまたそこにだから自分がまだ至ってないから、素晴らしいなとね、今日からずっとお話を伺っててこう思うんですけどね。
だけど先生がおっしゃる想念のを捨てなさいとおっしゃるでしょ、横の世界っていうのは想念じゃないんですか？
横の世界というのはね、時期が来なければ物ができないとか、あるいはその1冊1を2にしなきゃいかん、例えば右と左でね、柱の長さを合わせないと家が建たないとか、そういうような意味ですよね。
そういう意味、
はい、
想念と違う。
想念っていうのはむしろ光に近いものですよね、パッと見えるもの、言葉で組み立てられるイメージだと思うんですよね。
ただやっぱりそのおっしゃったような、どうしてもその理屈とおっしゃいますけれども、数理でなければそのコミュニケーションの手段としての数理で使わなければ通じない世界があります
ので、ね、はい、
私たちとしては松下先生とおられるはもうそれだけでもすごく嬉しくなってしまって本当にそれだけで愛してあげていただいてはありがたいって思えるんですけれども、残念ながら銀座の真っ只中に先生にお出ましになっていただいても、そういう効果を周りが感じられるかというとそうはならない。やっぱりその世界でいくと藤原先生のようなそのやっぱり言語共通、もうコンピューターと一緒だと思います、どの程度の共通言語を話して通していけるかっていう、それは各分野でまだまだしばらくは必要なんじゃないかなという気がするんですけど、
もちろんお役に立ちたいという思いがありますから、できるだけいろんな角度で私は物の話をしてるんですよね。例えば今日のお話を大阪藤原塾でするのはちょっと場違いかなって気もするし、あるいはね、金融講演会でちょっとやるのは場違いかもしれ
ない。なるほど、ああなるほどね。
その時々のふさわしい言葉ってあるんですよね。ふさわしい言葉、ふさわしい文脈ってなって、まず皆さんの期待に7割ぐらいは返さないとダメですよね。 これって言ったら全然違う玉返したって接点がないですから、7割ぐらいがまず玉、6割かな、6割か7割玉返さないとうまくいかないじゃないですか。で残りのところですよね、お土産の部分で少しね、こちらの言いたいことも付け加わさせていただきたいというとこじゃないでしょうか。そんな感じなんで、ですからやっぱりおっしゃったコミュニケーション、それとても大事ですよね。なんていうんでしょうか、まあ、これもある意味ではもっと人間のレベルが進んでくればパーッと気で通じちゃうんでしょうね。そんなこと言わないとパーッと分かっちゃうから、あまり本当は心配ないと思うんだけど、なんかまだ少しね、ちょっとそこまで距離がありそうな感じがして、でだそこになんか頼っちゃってるとやっぱり遅くなりますね、世の中の変化がね。だから世の中の変化を少しでも早めて少しでも良くするためには、少しやっぱり汗かきながら喋らないとまずいかなっていう部分は、私は私の立場としてはね、感じるんですけども、やっぱり私自身も一人の人間ですから、やっぱり先生のおっしゃったような姿に早く自分をなりたいなと思いますね。それはもう紛れもない事実でございます。
だけどさ、よくはことわざに寝込みに小判とか言うたかって聞く意味がないということがよく言われるでしょう、
はい、
だからその我々はこうコミュニケーションをしないと、うん、この小判になって日中に終わるかもしれんから、やはりその辺がですね、この会話をしなければ通じない、だけど会話をしても通じないけども、会話をしても理解してもらえないという面はあるんでしょう。
それはいっぱいあります。
あるんでしょう。
ですから話だけではね、なかなか伝わらない。ですからその中でもやっぱり言葉の選び方、言霊というのはやっぱり相手を動かすような力でないとならない。でそれは私の実感から言ったら一人一人違いますよ、うん、ある人にとっては反対のことを言った方がうまくいくこともあります。
嘘をついた方がいい、
そのこともあります。その方がその人こっちの方向行くにはその方がいいということもそれはたくさんあります。で何を語ればその人の気持ちが動き出すか、あるいはそのなんかね不安定なこの木にぶら下がってると、一度この木から下ろさなきゃ前進まないかなと思った時に、どうやればこの枝が折れるかなっていうふうに考えることもあります。なんか変なおしがみついてると、はいこの枝を折った方がうまくいくと見えることもありますよね。そうすると早く枝折れるようなことを考えたりとかあります。これどういうことかと言いますとね、例えばね、よくあるのが私の方が相場の話なんですよ。相場に凝っちゃって凝っちゃって、もうね何がありますか下がりますかっていう話があるんですよね。その時にドル買いたいの、何買いたいの、あれが高いのと安いのと言うわけですよ。もうそんなことやって何やってもうまくいかないと分かるわけですよ。一つとしてもうまくいかない、全部失敗すると見えるわけです。でもね、言ったって本人分かんないから、ドル買いなさいよって言うわけですね。知りませんよと、買えばいいですね。で、あなたの場所にドルのままドルと買えばいいじゃないですか、誰も分かんないんだから元気やりなさいよって言ってね、とりわけ元気にね振る舞ってね追い返すことあるんです。追い返しちゃうんですよね。でもその人ね、そっとね気がつきますよ。そっかな、だから欲しいドル買いたいから言いに行くんですよね。ドル買ってもいいよっていうことをね、賛成してほしくて気に行くんですよ。肩を押してほしくね、うまくいかないなって時に、いいから買っちゃいな買っちゃいなと言ってね、割とねどうするに追い返す。そうするとね気がつきましてね、ちょっと考えましたっていうね、消されますわ。一番いけないのがね、ちょっとねやっぱりドラ怪しいかなんてあんまり理屈こねちゃうとね、ますます本人その気になっちゃうことあるんですよ。だから言葉というのはまあね、あんまりそういう策を浪するのはね私良くないと思うんです。だからなるべくそういうことしたくない。だけどだから、まあ、できることならそういう方がいらっしゃらないのは私にとって幸せなことなんですよ。いらっしゃるとね、また策を浪さないかんかなと非常にね鬱陶しくなるというのは私の実際実感なんです。だけどまあそれもね仕事のうちだと思うからまあやるんですけども、言葉だけではやっぱり分かりませんけども、なんか言葉が相手に引っかかっていってもらえばどっかで役に立つ可能性はあるんですよね。だからそれはやっぱり信じておりますね。で最終的にやっぱりその人自身の経験を通じないと言葉の意味って分かりませんからね、そこはやっぱり言葉がやがてその人を変えて、その人自身が何か経験をする中で 悟っていくもんだろうなというふうに、まあ、私は思っております。
あの藤原さんの、ね、お話の中で、あのあれがどうじさんの面白いお話があったんですよね。あの意識の高い人は、意識の低い人とはもう基本的には本当は付き合ってくれない。低い人が高い人を付き合ってもらおうと思っても付き合ってくれない。で付き合ってくれたように見えても、あの意識の高い人は相手にしてないというのは、大体 このような仕組みだという話で、なるほどと思ったんですけどね。で、ありがとうおじさんは、もうどんな意識の低い人でも、どんなにね、意識が低くてメタメタなね、ひどい人でも、みんな一人一人全部相手にしてあげてる。で、その人を受け止めて、それなりのこの答えを全部出している。っていうことは、藤原さんから見てものすごいことだ。普通考えられない、この意識の高い人だったらね。まあ、ほっとくと思うんですけどね。で、でも逆に言うと、それはありがとうおじさんにとっても、あの、スタディとか修行になる。いろんな人のを受けてやってる。っていうふうに、あの、おっしゃったんですけどね。そこらは、あの、言われた本人としてはいかがでしょ
うか。僕を含めていろんな、もうね、低いのがこう、求めてきてるんです
けど。そうね、私の場合は、感謝を深めたいっていうのが一番ね、大きい願いでしょ。なので、感謝を深める一番の方法は、謙虚に一番下へ降りることですよね。一番下から全てをプラスに拝み上げるっていうね。で、最高の神様の表現を受けるっていうのが一番感謝深くなるでしょ。だから、下へ降りる勉強をさせてもらうのが一番いいでしょ。で、それを一番下からね、価値あるものとして拝み上げるっていうのね。その練習をさせてもらうのでありがたいね。
それで分かったんですよ。藤原先生はそれをやってると毎日もくたくたになってね、もう普通はそれでもうへたり込んでしまうって、
うんね、普通は上から下を見るとマイナスをね、あの引き受けるんでへたるでしょ、はい、私の前がね、どんなマイナスからプラスを吸収するんですよ。
そうなんですよ。それはちょっとコツを教えてもらって。やっぱり僕らもやっぱりね、こう寄ってきますよ、ね、向こう向こうが。いや自分もそうだから。ルイやルイやんで、そこはどうしたらいいですかね。もうこんなもどうしようならない。
そのマイナスより自分がもう一つ下へ降りればいいでしょ。
でもこれよりマシだと思うじゃないですか、変な。いやそこら辺がね、どうしたらいいのかなって、もうちょっと降りるっていうのは。
そうね、あの、もし神様から何も与えてもらえなかったら、ゼロかマイナス無限大まで自分が落ちてしまいますよね。
ああ、ね、なるほどね。
もし与えてもらえなかったら、うん、ね、うん。でも今、一瞬でも与えてもらったら、ありがたいと思ってね、恩返しの心で、ね、一番下へ、ね、降りてでも開示せなんでしょ。ね、そういう気持ちで謙虚になる勉強、感謝を深める勉強をね、したいと願ってるとね、どうしても一番下へ降りないと申し訳ない。
ああ、なるほどね。
だから全てをプラスにプラスにね、見れる自分に早くなろうというね、気持ちの方が強いですもんね。だから地獄のどん底の姿はをもうプラスにね、でも大きいプラスに見れる自分になった方がいいですもんね。
ああ、そうですね。すごいことですね。
神様の最高傑作っていうぐらいね、うん、感じられる方がいいですもんね。私は今はもう神様のね、愛の塊が地獄だと思ってる。
あ、そうなんですか。
ね、うん、私の身代わりに全部ね、苦しみを背負ってくれてる姿って。本当だったら自分がね、その地獄の苦しみを全部一心に背負わんなんとしたらね、もう大変なことだよね。ね、それをね、地獄の人が全部身代わりに引き受けてくれてるっていうね。だから最高の神様の愛の塊の世界だった。それではマイナスに言えないよ。
言えないですね。
ねえ、お前。
愛の塊。
ねえ、あの、プラスをいっぱい持っててね、それ与えてくれるんだったらまだね、その与えるが楽ですよね。でもマイナスを、ね、身代わりに背負うのが大変なんでしょ、ね、お金ないのにね、人の借金ね、肩代わりするのが大変ですよね。その方が深いですよね。だから低い世界ほどその身代わりの、ね、愛の世界というふうにね、だんだんと感じ方が深くなった
で。でもそこにいる人間はそんな思ってないですよね。
いやいや、そんなことね、みんな愛の塊ですから。
地獄でこんなとこ来てしまうんだとかね。なんでやろ俺だけがとか思ってるんですか。
いやいや、神様だから名優ですよ。演技力が抜群にしようって。白人に座っていいんです。
しますよ。さっきね、藤原先生のお話でそういうのがあったんですけどね、ある宗教家が舞台に出てるときは切られ役と切り役が言っても真剣にこうやって、役やって、ね、ドラマが終わったら楽屋に入ったらお仲良くやってると
。そうですよね。
同じですね、今、私が。
地獄の人ほど名演技を。
ということですか。
私は思うんですやっぱり先生すごい強い光を上で感じられてるから下へ降りていけるんですよね、だから天国の上の方に住んでる方ほど 下まで行けるっていう気がしますよね。
光っていうのはその強い光を感じ続けるためにされているっていうふうに思ってもよろしいですか。
そうですね、神様のプレゼントいっぱいね受け取るためにっていう感じですよね。
お祈りをするときに、ずっとありがとうございますって言い続けた方がいいのか、僕なんかの場合は一言ありがとうございますって言ってなんかしばらく2、3分、胸も揃ってるじゃないですけど、何も言わずに何か静かに感じてまた2、3分後にありがとうございますってなんかそんな感じでやってるんですけど、どういうお祈りの仕方がいいです
か。あの人によって全部ね、やり方も変わっていいと思うんです。自由自在でいいと思うんですね。ただ祈り言葉を一心に唱えるときは思いを出さないためにもねというような時もありますよね。祈り方を唱え続けるというのがね、でも雑念思い出なかったらね、一回唱えてじっとしているのがいいですね。受け身で神様も感じる方がね、感じ取るっていうのも大事ですからね。だから両方いいですよね。
先生は旅行なさることとか
宇宙旅行してました。
ちょっとその話。
失礼いたしました。
宇宙は慣れ
た。思わず場が和みました。
カンプレですね。誰で
行け
ますか。
寝てる間じゃなくていつもですか。起きてても
心が自由になるとね、どこへでも心を移動できるんで、自分の中にあるような感覚でね見ていけるんで、相当得しますね。
藤原先生はなぜ聞かれたんですか、旅行されるんですか。
いや、いや特にないですね。いや、いや、ふと思っただけです。はい、
そのふと思ったって大事でしょ。いや、僕さっき聞かれたんだから、みんな顔を見た瞬間にね、こんな話をしようとかね、大阪の藤原で実はこういう話をしようとかおっしゃったでしょ。とか、この人に対してはこういう手段を使うとかね、いろんなことをおっしゃったけども、僕から聞いて、それは分かるんだけども、それはどうして分かるのかなってね、瞬間にね、なんとなくっていうのは普通みんな答えなんだけど、それを論理的にちょっと教えて。
分かってるつもりになってた性格でありまして、合ってるかどうか分かんないんですね。これなんですか。私も自信がないんですよ。そのつもりだと話してて合ってないことってありえますからね。ですからそれはご容赦いただきたいと思うんですけども、なんか雰囲気ですよね。直感ですよ。皆さん何を求めてるか。で最初なんかさらっと触って話をしてみたときに、皆さんが注目がパッと集まるポイントってありますもんね。だそれは実証研究で、初めの 1,2 分にさらっと喋ってみるだけで、大体どこで反応が来るか分かりますよね。
昨日ね、講演された僕すごいなと思ったのは、寺上へいつもね行って酒飲んでこう始まるでしょ。それが始まってお金集めたりざわざわです。で喋り二言三言喋ってやっぱりざわざわです。じゃあ皆さんここで瞑想しましょう。自然の声聞きましょうね。言った瞬間ね、シーンとね、なって場が変わったんですよ。それで目を開けて、で、お話しされたんです。で、神様の話。
先生の本をね、ちょっと拝読させていただければ
。一番最初の光のエレベーターに乗って上がって、そこから話が始まりましてね、みんなどんどん引き込まれててね。
ちょっと先生、質問いいですか。
はい。
神道ではまあね、お酒ね、お祭りとかお酒あげてて、お酒で、まあ、めでたいことで、いや、乾杯しますね。仏教の戒律では、酒は禁止だと、なってますね、釈尊が。どういうことなんでしょうか、ちょっと。さかなんです。飲んでいいのか、飲まんでいいのか、
そっちでは酒
ちのドローンは。
いや、あれ、いやいや、いや、いや、あれはね、あの、偽物なんだよ。本当の仏教のお釈迦様は、酒は、おそらく、お参りでは、あの禁止になったんです。
般若遠いんですね。
いや、あれ、密教だけですか。ちょっと、まあ、それが、どうなったのかなと思ってね。サクトンは嘘でするわけないんで、ね、
お酒って言わないね。おみきって言うでしょ。おみきっていうのは、ね、
はい、
嬉しき、楽しき、ありがたきっていうね。神様の喜びの気がいっぱい満ちてるっていう意味ですよね。だから神様の気をいただくために、ね、お酒がちょっと媒介になるんですよね。だから飲みすぎたらいけないですね。喜びが湧き上がる程度でいいですね。
それは私からちょっと説明いただきますと、いわゆる乗り直しっていうんですね、神道では。お酒はおみきって言うじゃないですか、はい、やっぱ言葉を変えることによって、で意味を変えてるんですね、天界に対して、はい、すごく天界に対して意味を変えてるわけですね。すごく大事なことですよね。だから鶏肉って言えば肉だけど、柏って言えば木になるじゃないですか、
はいはい、
植物になりますよね、乗り直しですよね、
はい、
なるほど。それ日本人うまくやってきたんですね。
乗り直しってなんですね。
今日このバランスもとてもいいですね。その
いや、そんなバランスは取れませんので、
ね、いやなんか、まあ、僕らね、凡人にしてみたらね、どちらかというと藤原さんのような世界が僕らやっぱ生きてきたし、戦後ねずっと会社でも学校でも会社でもやってきて、がんじがらめに佐野をね鍛えられてきてね、やってきたのに、ありがとうさんのところ来るとね、そうだけど、それでいけられるのかなと正直な話なんですね。修行
足んないですよ。
だから藤原さん、数年前からこう光が感じたっていうから、そうか、まだ大丈夫かな。
修行しすぎてるんです。
過ぎちゃったのかな、そっか。人間らしく踊ればいいんだ。そうですね。
はい、ありがとうさんに初めてお会いして、言葉では形容できないんですけど、そういうことを全てに感じてるのが入るんです。だって私たちは、宇治原先生もおっしゃった、未練というのもあるんですけど、未練とどう付き合う、一緒くたにこう、清らかになれないんです。未練とどうっていうのが
ね、あの神様からプレゼントってね、本当は無限に無限にいっぱいあるんですけどね、そのいいもの一つ掴んだだけでね、素晴らしいと思ったら掴んでしまいますよね。で、掴んで離さないっていうのがね、未練ですよね。ところが神様はね、選択肢を無限に広げて、まだその他に無限に無限に素晴らしいいっぱいあるよっていうふうにね、気づいてほしいんですよね。他にね、素晴らしいも無限になるって気づけたらね、未練が執着が消えるんですね。だからその気づきを与えてもらう意味でね、ありがとうございますっていう祈り言葉を唱えてるとね、ほら一体ありがとうようにね感じさせてくださるよね。そうするとね、新しいもんって受けなくてね、それも自由な心でね、無限の中の一つ選ぶだけなんですよね。自然にそうしてくださるね、彼さんの方からね。
でもね、ありがとうさんが前ね、おっしゃったのね、ここに来る人はね、もうそういう縁があって来てるんですよ。来た人はね、そういう必要があって、藤原先生もそうだけど、みんなね、来たからあなたが来られたことも恐れで、それが回答なんですよ。来て。
相手というか、もう胸がさ、焦げてるでしょ、少しね。
うん。めったな人は来れないんですよ、ここ。もう何回も来ようとして来ない人、僕の仲間に何人もいますよ。一度行きたい行きたいですね。
こちらは初めてです。もう三村さんとはもう10年ぐらいね、
あ、そうなの、
出てますけども。
だからすごいんで、いい方ですよ。三村さんいなかったら来てくれなかった、
ね。いや、それはすごいんですから、その方がちゃんと、それはあるんじゃないかと思いますけども。
みんな似た波長を持ってるということですか。似た波長のものがこう集まるっていうことはあります
か。そうですよね。ただ本当に一人一人のね、その必要性に応じて神様がね、必要なものを与えてくるわけでしょ。神様の方からね、波長を合わせてきてくださるよね。 それで必要なのも与えてくださるのね。ただ一人一人の必要性に応じてなんですよね。だから幸せへの最短交際にでね、何が必要かって一人で違いますもんね、うん、だそういう、ね、必要性で似通ってるんですよね。もし地獄に落ちて苦しむのが必要だったら、ね、それもねやっぱり大事なんですね。そういう人が集まりますよね。苦しむことによってまた謙虚にもなりね、感謝が深くなるというんだったらね、それも大事だというわけよね。だから時期時期で全部違いますね、一人一人もね。うん、ここへ来られたらみんなね、最後の感謝の、ね、締めくくりみたいなもんね、いろんなことをしてきて、ね、最後に一つに絞り込んでるんでしょうね。その確認みたいなもんですよね。
その波長の世界からちょっと聞くんですけど、波長が合わない人とあるわけでしょ。で、合わないということは理解できないということでしょ、その人を。だから合わないということは、合わせるということが起きるまで永遠にお別れですか。その人と全然波長は音なんだよ。音も聞こえないで何も
愛せよって言うじゃないですか。愛せよ、愛しなさいって言うじゃないですか。
だから世の中に波長の合わない人いっぱい5万人はね、
だから愛しなさいって
言うじゃないですか。その人たちと永久にお
別れだ。高い人は低い人とか合わないって言うとやだよ、大前提は。
でもそれ違ってるけども、愛しなさいと
言うじゃないですか。合わないから永久にお別れだ、
うん、
理解できるの
に。そう思ったらそうやん、あなたがそう思ったら。
合わせるというで、
愛する、愛しなさい、人間を愛しなさい、人を愛しなさいっていうのは、
合わせるチャンネルを自分に持ちなさいっていうこと
ですね。非常に左なわけです
ね。神様は自由自在でしょ。ね、誰にでも波長を合わせられますよね。だからみんなに合わせてねっていうのも与えてくる、波長を合わせてくるでしょ。
そうだ
ね、人の方がまだちょっと一つの波にね、しがみついただけに、自由がないんですよね。
人間はさ、変人だから合わせれへんな。
そんなことないよ。いつも自由な心に戻ったら、ね、どこへでも波長を合わせていきますよね。低いとこへも高いとこへもね、全部に波長を合わせるね、その自由はあるんですよね。だから人から、ね、神様が合わせてもらうだけじゃなしに、自分の方から合わすようになればね、別にね、どこへでも合わせていきますから、離れ離れでも何でもないですよね。
人間はどこへでも合わせる能力持って
る。あるんです、あるんです、あるんです。ただそれを使ってるかどうかだけの問題でね。
永遠の別れにないわけ
ないんです
よ。ないんですよ。ないんですよ。ない
んです
よ。ないんですよ。魂のレベルっていうのがちょっと分かる部分と分からない部分があるんですけども、もともとの魂のずっと元の元の元は多分全く一緒なのか、そうじゃなくてやっぱりそもそもレベルが違うのか、単にその低いって言ってるのはその松下先生の言うラジオの合わすとこを低いところに合わせてるだけなのか、そのあたり、まあ一般的にレベルってなんか序列化されるようなね、そういう傾向があるんですけども、そこがなんか見えるともうちょっと人の見方とかが変わってくるように思うんですけど、
そ
んな
のどうですか。そうですね、一番根本はね、神様がね、宇宙を創造するわけですね。ね、一人一人のね、意識も創造されている、新しい心で生まれているんですよね。それは一人一人が無限無限に輝いた最高の輝きを持った姿で出ているんですよね。そのレベルだと魂とは肉体なんてもうないも同然ですよね。最高に輝いているという段階で 常に新たに新たに生まれて出ているんですよね。そのワンセットの無限無限の輝きの中にね、いろんなね、無限無限チャンネルの姿がね、ずっと現れてるんですね。だからその消えつつあるって言ったそうですね。今現れた無限無限輝きがいっぱいっていうのがね、時間の経過とともに消えつつあってね、低い段階の姿を撮ってるわけですね。ただその低い段階の姿にしがみつく人ね、執着する人に対してはね、もうちょっとしかいいものがないのにね、早く消されたら気の毒じゃない。だからその時間を長くして、ね、その小さい、ね、プラスを感じ取れるようにしてくれているというのはね、時間を長くしてくださるという感覚を与えて消してくださるね。でも本当は一瞬一瞬ね、新しく動き変わるという意味ではね、みんな本当は消されてるんですよね、一瞬に。でも消された意識は低い段階ほど ね、今消されたりないんですね。長い無限の年月かけてね、今これを体験しているという感覚を残してもらっているのね。だから時間っていうのはもう本当にね、不思議なもんですよね。一人一人の感覚が全部違うんですね。これ神様の愛の働きでね、そういう時間っていうね、要素が生まれてるんですけどね。いいもんは無限無限にあった一瞬でいいんですよね。一瞬でもこう体験して終わりなのね。だからその新しいねものをまた新たに与えてもらう方がいいんですよね。一瞬一瞬新たにっていうのはね。とかそのプラスの少ないところではね、やっぱりちょっとしかいいものがないから、できるだけね長い時間かけて味わわせてあげたいっていうのがあるんです。だからその時間と空間のね関係っていうのはね、そのものすごい神秘的ですよね。でも本当は一瞬一瞬消されてるんですけど、ね、それに早く気づくほどいいんですね。だからその高い番組をね、選んでそれを受け直せるほどね、一番奥へ戻っていけるね。そうすると神様のね、最高のプレゼントを受け続けられるわけですね。だから早くそこへ神様戻ってきてくれるのを待ってるんですけど、ただ一人一人の自由をね、尊重して、最短コースを歩めるように導いてるはずなんですね。だからその魂のレベルっていうのはもうかなりね、もう低い段階ですよね。あまりそれ掴みすぎるとね、巻き込まれて抜けられないんでね。
今日その人生はその演劇だっていう話の中でね、まあ、後でまあ握手ができるってことを考えると、その最悪のね、役を演じる方がその経験としていろんなことをしてるっていうことでいいよね。もしかしたら魂がね、大きかったり高かったりするのかなと。マイナスに行くほど、プラスに行くとね、やっぱりすごい働きもできるとか、あるいはそこまで演じきれるっていうのは大したもんだということを考えると、どっちが上か下かってよく分かんなくなる
んですよ。ただね、これ過去を使う思いとね、一瞬一瞬新たに受ける感謝の頃は全然感覚が変わるんですよね。過去を掴んで思う心ではいろいろそういうふうに思うんです。 でも感謝の心になりきった時はね、もう過去はもう一切相手にしないですね。だから今現れたね、神様から創造された宇宙っていうね、これを一瞬一瞬受け直すだけね、その中の一部をそういうふうにどういうふうにね眺めてさっと離すかだけですよね。だから一切過去を使わなかったらもうね、過去はもうないんですよ、一切ね。だから今神様が与えられたプレゼントをいかにね、自分がその中何かを選んでいけるかっていうね、受けるだけの問題になるんですね。神様のね作ったものはね固定してないんですよね。一瞬一瞬新たになってるんで、ね、掴んだら消えていくんですね。掴んだらそれはもう必ず消える運命なのね。だから掴まなかった新しいのを続けられるのね。それが永遠に続くんですね。
だから、バルがあるから善が理解できる。闇があるから光がわかると。こういう関係、ではないんですか。
そうですね、光と闇の関係はね、光を浮かびながらすための働きですね、闇はね。
だから、悪がなかったらいいことはわから
ん。そうです ね
闇があるから光、そういう関係ですか。
そうね、そういう関係もありますよね。ただもう、いろいろな意味合いがありますね。
光の神様が闇に化けて、闇も神の一部と考えることもできるわけです。
そういう考えも成り立ちますよね。
闇がなければ光が
だからそんな考えもね、あっていいんです、ね、だからそれが全てじゃないんですけどね。
それが怖い
だから全ての考えを全部中に持ってるね、全部を一つにね調和させる考えが本当なんですね。
サニスクが一つ殺人したとか、こういうのはやっぱり
悪役演じてる姿ですか。
私この間なんか悪い口で感じますけど、神様の願いとは違うんですか。
そうね、いうことをするだけでは味気ないですよね。ね、だから極悪非道のね、姿もあって初めていい役が浮かびてますよね。ただそのマイナスの姿だけを見てたら苦しいですよね。 だから全体が分かっていい役だけをね演じてる姿を最高番組を見れたら一番幸せですもんね。だから最高のね、例えば太陽だ太陽の輝きだけあってもね、光って眩しいだけでしょ、大したことないですよね。蛍やね、星の光も必要ですよね。だからいろんな、ね、段階に光が全部ね表現としてあって見れるっていうのがいいんですもんね。その光の表現を取るためには闇の助けが必要ですよね。光を和らげる闇の助けがないとできないよね。だから闇はあくまでも光の表現のね、だから支える役目ですよね。だから敵対するものじゃないですよね。光のために闇がね陰で助けてるんですよね。
私たち
何年かほど
生まれ変
わっているんですかね。まあ、今最終段
階なんですよ。仮面やから。
仮面
なのね。見極めが。
生まれ変わりの多い人と少ない人と、その前世で修行のしたい人としない人とら、なんかね、いろいろと。だからまあ、例えば先生なんか、前世でスナークが書いておられたから、スナーク。
そんなことは全く分かりません。
ないかなというようなことですけど。
じゃあ、ありがとうございます
。ありがとうございます。あの、おそらく、相当前世でご修行なさって、もう苦なってなんですね。苦の状態です。
苦
ですね。
苦しい
の。結局、想念停止の苦が見たんですか、先生のは。で、僕は苦なってらっしゃるなって思ったわけです。
はい。過去にね何しててもね全部消えていくだけなんですよね。今の自分はあなたに生まれた自分ですよね。本当の自分はね、
神の世界って想像一本ですか。
そうです。だから過去の積み重ねでできたもんなんてね何もないんですよ。
ない、
ね、
うん、作ったばっかり。
だから新しい置き換えをずっとしてくださってるんで、ね、今の自分が何を受けてるかだけが大事ですよね。
過去なんか捨ててしまえち
ゃう。それが一瞬一瞬。
一瞬一瞬ね。それも無限億万分の1秒でいいんですよね。
何を考えたのか。先先と
か。何もないこと。現在の一点、その本当の一瞬。
一瞬ね。一瞬無限の無限の輝きいっぱいと受けるのがいいですね。そうすると素晴らしいもいっぱい感じられますよね。五感でも六感でもね、あらゆる直感でね。で過去をつかむのがね、執着の思いになって、思いがね、こう自由を失わされるというのがね、一番原因ですよね。ね、一つのものにしがみつくというのがね。
まあそういう生まれながらにして、そういう習慣になっとるからね、体が細胞が
だからかなり練習をされた。
いやいや、そういう習慣にね、体がなっとるから、かっこいいかっこいいとは行こうとしてる。やっぱこれ魂の癖っていうのかね、そういうものはありますね。例えばパチンコの涙とか、例えば話、はい、そういう癖がありますね。それなかなかのする点ですね。
それね、いろんなことをしてね、はい、執着もいっぱいしてね、
はい、
それで必ずその未練が取れるとき来るんです。あ飽きてきますね、はい、必ずね。その時に自由な心にね、必ず戻りますよね。皆さんもね、かなり悪いことをいっぱいして、ありとあらゆる執着をしてね、最後に自由になる時期が今来てるんですよね。
で、あの藤原先生お聞きしたいんですけどね、まあ、本に書いてあるかも分かるんですけど、でさっき言ったね、あのソロモンですか、うん、に勤めて、もう最高じゃないですか、世界で。オールナイトカッポして。
あの時はね。
大儲けして。で、なんでそんなすごいね、あの頃もうすごい日本でもね、トップエリートの人が、なんで捨てたんですか。
あの、やってる人が変な人ばっかりだった。あの、アメリカのああいうところは非常にはっきりしてましてね。一番上にいる人はね、これ人類のためにと。その、世の中のために何ができるんだろうと考えてデリバティブの仕事をしてるんですよ。
そういう人いるん
です。そういう人たちが本当にアメリカってのはやっぱり本当に中学校にいるんですね。ちょうど私が入って87年ぐらい、まだそういうのがいたんですね。彼ら話をしてるとね、 お金の話なんか一つも出てこないですよ。会社のためになんて話も一つも出てこない。なんかね、崇高なるこの人類の未来に向かって話して里なんか作ってるって、そういう意気込みって。だからね、話をしてても、まあ私は当時駆け出しですから、私にしてくれる話は簡単な話なんだけど、先輩たちはこう話してきたら、すごいな、何してんのかな、すごい大事なこと話してるんですね。それだけは分かる。もう朝から晩までそんなことばっかりやってるんですね。で、そういう話聞いてもやっぱり商売にならないんですね、はっきり言って。で、その言ってるその話をね、じゃあ具体的に実現するためにはこういうことで商品にしたらいいでしょうなってところね、取り次ぎ屋さんいるんですよ、次のね。お取り次ぎするのが。このクラスは結構柔軟の人がいないとうまくいかないんですけども、要するに現実とそのまあ理想の接点をね、今日の仕事に変えていく人がいるんですね。この2つの人たちが、2種類の人たちが会社を抑えてる間は、会社はまともに動いていくんですよ。世のため、人のために。ところがね、これで世のため、人のためやってるでしょ、とうまくいきだすじゃないですか。儲かり始めるんですよ。とね、3番目が入ってくるんです。儲かるから始めるっていう人が出てくるんです。なぜデリバティブをやるんですか？いや、儲かるから。なぜソロモン来るんですか？給料がいいからっていう人が本当入ってくるんです。この3番目がね、来だすったらね、要注意なんですね。そういう人がどんどんどんどん自己増殖していくとですね、まず一番上が逃げていくんです。あ、なんか俺別に給料のために仕事してんじゃないよと、会社の金儲け仕事してんじゃないと、まず一番上が逃げるんだよね。で、2番目の取り次ぎは次は取り次ぐんですけども、一番上がいないから新しいアイデア出てこないんですよ。で、2番目もやがてね、嫌気さんに逃げていくんですよ。でね、3番目ばっかになるわけですよ。なぜ仕事だったの？いや、儲かるからやってるんです。なぜデリバイトでやってるんですか？これだと会社が利益出るからやってるんです。なんでソロモン来たんですか？いや、この仕事は非常にいい仕事で、給料高いし、その、まあ、簡単に名声も高いからって、そういう人ばっかりやってくるんですね。そしたら会社乗っとくるわけですよ。やることなすことはめちゃくちゃになってくるんですよ。なぜこんな商品売るんですか？いや、儲かるからです。そんなも危ないじゃないですかと、このお客さん返事できないでしょ。その客のリスクやいやね、すごいことになってくるんですよ。だからアメリカの金融機関も91年ぐらいからその3番目のレベルの人たちがドーンとやってきて、上みんな追い出しちゃったんですよ。で、私もうんざりして、もうこれは絶対失敗すると思いました。金融は非常に恐ろしいところだから、そんなことやったらもう絶対ね、わけのわからないことが起きると。だから私はもう10年前からアメリカはこうやって言い続けてるわけですよ。それは自分の実体験ですよ。これは絶対負けがんと、儲かるからやるっていうやつばっか集まったら、これ絶対ひっくり返るというのは当時直感的に感じたことでしたね。でも連中も随分粘りましたね。10年粘りましたよ、連中ね。やっと気がつきましたね。ですからもうそれで、これはもうダメだと思って、やめちゃった。
じゃ未練はなかった
こと？全くなかったです。やりたいことはやったって感じでした。
でも将来も不安でしょ。まだやる、何やるか分からなかったでしょ、その瞬間は。
いや、そんなこともなかったんですよね。全く不安なかったですよ。なんかやっぱりね、そういうもんなんですよ、その時は。なんかね、なんかうまくいくだろうなって感じがなんかしてて、実際に10年ずいぶん苦労も多かったんですけど、この10年ね、実際には想像以上の苦労があったんで、ですから、まあ、想定外の連続だったんですけども、その時はね、全然そういう思いなかったですよ。で、初め日本のメーカーにいて、日本の役所に2年出向して、大学でも教えてましたから、いろいろこう見ましたけども、どこにもなんか良さそうなとこなかったんですね。日本の会社戻ったって、また日本もなんかえげつないことやってるし、役所もひどいし、大学の先生たちがわがままし放題やってて、あの連中と付き合うのもかなわんの正直思ってて、他のアメリカの会社行った時に似たようなもんだしね、だったら自分でやるしかないと思ったんですよ。で、どこ行ったってまた文句ばっかされて辞めることになるから、ただ自分でやるしかないでしょという思いでしたね。
で、この本書いて10年やって、経験して10年経って、今はどうですか、振り返って、まあ、過去は手放していると思うんだけどね、まあ、感想は。
やっぱりさっきの先生のお話じゃないけど、捨ててよかったと思いましたね。捨てると非常にいろんなもんが ありますね。ですからよく、あれ、こうするとこうなら、こうするとこうなら困るんですよねっていうご相談事が多いんですけども、やっぱり諦めるものを最初に見つけた方が人生うまくいきますね。ああでもない、こうでもない。諦めるものを先に見つけると、割と人生よく開けますよね。
手放すですね。
で、私はね、昨日ちょっと言ったかもしれませんけども、大学を出るまで、一つ、もうどうしてもこれをやりたいという仕事が決まってたんです。国鉄に入ることだったんです。もう幼稚園の頃から物心をついた時から電車が好きで、小学校も中学校も高校行っても大学行っても全く変わらなかったんです。 だから自分は国鉄に入ること以外全く考えていなかったんです。ところが大学3年生の秋になってですね、冬ですね、あの当時国鉄が財政が破綻寸前になっちゃって、文化系の大卒の採用を戦後初めてやめるっていうことがちょうど当たったんですよ。本当に偶然ですね。でこれが例えば1年留年して浪人してね、で行けないって言ったらこれ大変悔やんだかもしれないけども、浪人もしないで行ったから、まあ絶対行けないわけですよ、どう考えたってね。だからもうその時にある意味でもう諦めがついちゃったんですよ。自分のやりたいことはできなかったんです。だからね、正直言ってあんまトラブルがないんですよ。そして自分の一番やりたいこととは違うんですよね。それもはっきり分かってるんです。だけど、だから逆に言うと職業選択でもほとんどトラブルなかったですね。淡々とね、できましたね。でもね、やってるうちね、こっちの道が面白いことに気がついたわけですよ。特に最近ね。あれまま鉄道に行ってたよと、今とどっちの方が人間的に成長したか、おそらく分かんないですけども、うん、こっちが悪いってことはないんじゃないのということはだんだんなんか分かってきましたね、うん、だから果たして本当どっちが幸せだったのかな、今はそう思いますけどね、またそれ変わるかもしれませんけど、まあそんな感じでした。
じゃあ今のところ我が人生に悔いなし。
悔いはね、大体昔からないんです。割と私ね、なんかうまくいかないことがあったら何だろうって考えて、勝手にそうだろうと思い込んじゃうから、あんま悔やまない方なんですね。割と私そういうとこはね、ずぶといというか、割と人を人とも思わないところがあるんですね。そういう意味ではね。悔やむってことはあんまないんですよね。
参考になりますね。なんかみんな僕らね、悔やんでね、あの時、ああ、悔やとかね。
だから考えないように抑圧しようということもあまり私しなくて、理屈考えるんですよね、うん、悔やまないための理屈を一生懸命考えるんです
。得意ですか。
そうするとね、悔やみとかできなくてそのうち理屈も忘れちゃうんですよ。何悩んだかもそのうち忘れちゃう。それはありますね。
先生、ちょっと進めさせますけども、中丸薫先生とはもちろんご存知だと思いますが、中丸
薫政治評論家
で明治天皇の孫さんです。
女の人ね。
そうそう、それで世界平和のために180何カ国のトップクラスの人にどうして戦争を起こるかということを徹底的に話されして、それでまあ頑張って今でもいらっしゃるんですが、まあ、いろんな、ね、方々が第三次世界戦争起こるだろうというね、投資する方が予言していらっしゃるんですけども、怖い話ですよね。で、まあ、聖書の目次録に、ね、目次録ですね、まあ、結局予言ですね、月の3分の1はいけますよというふうに言ってますね。そう見ますとなんか嫌だなという気もするんですが、やっぱ怖いですね、そういう最大戦じゃ分からんでしょうね。
でもね、言葉の縛りって一番怖いですね、
はい、
だからそういうマイナスの予言のね、言葉の縛りにはまり込むと、
はい、
そういう番組をいっぱい出すんですよね、現実がしますね。だからもういつもね、完全平和が道渡ってるというね、そういう受け方がいいですね。そうするとそういう番組を実現するための具体的なね、行動が出てきて自然に平和になるというね、だからいい言葉を使った方がいいですね。なんか親切に予言してくれるんですけど。あまりね、マイナスのことは
使っても、
ね、プラスにはならないですね。
脅かされると、特に偉い人を脅かすとね、うん、先生みたいな偉い人はあんまり脅かさんといて。
私がもっとね、ある意味で言うと、力が強ければ、そのマイナスの番組を全部消す力を持ってるんでしょうけども、私にはなかなかそこまでできませんから、マイナスの番組を見てる人はこれだけ多いよと。それやっぱ警告としてね、言わざるを得ませんよ。
だって新聞からテレビからラジオからマイナスの放送ばっかりし、これはマイナス人間になってしまうわな。
でもね、私の経験で言いますとね、マイナスの話を散々した人は消えますよ。それでも大丈夫だするとね、どうしたらいいかみんな自然に考え始めますよね。だから私は講演会の中では最初必ず怖い時局の話から始めるんですよ。それはね、私の経験から得た今のやり方でね、怖い世界というものを腹に入れると元気が出てきますよ。負けないようにやろうと。負けないっていうか、そんなことを来ても大丈夫なようにって人間は自然に考えていくようになります。そうするとね、 怖いことはなくなるんですよね。怖い話で済んじゃうんですよね。怖いこと来ないですよ、大体ね。だから一番なんか見てて危ないのはね、もう考えると嫌だから考えない。で、何もしないんですよ。来ちゃった時にパニック起こす人が結構多いんですね。最悪のことになりますよね。もちろん最悪ったって、ね、もう少し広い目で見れば、勉強の始まりみたいなもんだから、ありがたいことなんでしょうけども、